本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章7節から12節です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに挙げられた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この挙げられたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く挙げられた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。アーメン。パウロはエピソにいるキリスト教徒に6枚分の手紙、エピソ人への手紙を送りました。その内容は2つの部分に分かれています。前の1章から3章は教理的な内容ですが、それは私たちが何を信じるのか、私たちが信じる内容が何であるかということです。そして後半の4章から6章は実践的な内容ですが、それは私たちの生活がどのようであるべきか、神様が私たちに要求する人生は何であるかということです。パウロは私たちが言葉にできない神様の恵みを受けたということを中心に受け入れるならば、ふさわしく歩みなさいと私たちに勧めます。ふさわしく歩むことは、具体的には謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保つことです。そして召しにふさわしく歩まなければならない理由は、体は一つ、御霊は一つ、召しのもたらした望みは一つ、主は一つ、信仰も一つ、バプテスマも一つ、神様も一つだからです。ところが今日の本文7節はこのように明かしします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。4節から6節で、体が一つから神様も一つだからまで一つという言葉が7回も出てきました。しかし私たちに与えられる恵みは、一人一人おのおのに計りに従って与えられたと言います。先週も分かち合いました。タラントの例えで、主人が旅に出る前、しもべたちを呼んで、各々おのおのその能力に応じて異なる量のタラントを預けました。それで彼らに対する評価もそれぞれ行われました。私たちに与えられた恵み、賜物、役割は決して同じではありません。3節で、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと言います。もし全ての人が同じ種類と量の恵み賜物を受けたとすれば、御霊の一致を熱心に保つ必要もないでしょう。全部同じなので合わせるものがないからです。神様は私たちを確実的に作ったのではなく、すなわちユニフォームティーに作ったのではなく、多様性の中で一致、英語で言いますと Unity in Diversity を成し遂げていくことを望んでいます。ですから自分が他の人と同じになることを望んだり、他の人が自分と同じになることを望むのは正しい信仰の態度ではありません。もちろん神様を私たちの信仰の目的とし、与えられた人生の場で真実に生きていくことには、私たちが皆同じでなければなりません。 しかし、その方法と過程は全て異なります。私たち皆は神様から同じユニフォームや制服を着て同じく行うようには呼ばれませんでした。確一ではなく一致、一つになる。でなければならないのは教会も同じです。もしある教会で、私たちは宣教に命を懸ける教会です。うちの教会の信者ならば、少なくとも2、3年に一度は海外に出て福音を伝えなければなりません。と声を上げるならば、それは計りに従って与えられた恵みを忘れてしまっているのです。宣教、福音を伝えることは非常に重要ですが、それだけを強調して、すべての信者をその方向にだけ行くようにするならば、そこは宣教団体にはなれるかもしれませんが、健康な教会ではありません。また、ある教会で私たちは蒼天祈祷会、または夕方の祈祷会にオールイン、集中する教会です。登録者教徒は、蒼天祈祷会または夕方の祈祷会には必ず出席してください。そうしてこそ成熟したキリスト教徒になれます。と信者たちを追い詰めるならば、それもやはり計りに従って与えられた恵みを忘れたのです。祈りをすることが非常に重要ですが、そのようなプログラムだけを強調し、すべての信者をその方向にだけ行くようにするならば、そこは祈祷員にはなれるかもしれませんが、健康な教会ではありません。また、ある教会で私たちは QT、経験な時間を規則的にする教会です。すべての信者は必ず QT をしなければならず、それを点検してもらわなければなりません。そうしてこそ教会の正会員になりますと信者たちに強要するならば、それもまた計りに従って与えられた恵みを忘れているのです。特定の枠組みにとらわれて QT 経験な時間を持つことが重要なのではなく、規則的に聖書を読んで聞いて行うことが重要です。もしすべての信者をその方向にだけ行くようにするならば、そこは聖書勉強の場所にはなれるかもしれませんが、健康な教会ではありません。私たちは確実的に行うようには呼ばれていず、ふさわしく歩むように、そして御霊の一致を熱心に保つように召されたということです。8節から10節はこのように明かししています。そこでこう言われています。高いところに上げられた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この上げられたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。この言葉は挿入文のようだと言いました。つまり7節、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。で、11節、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者に、このように続くのが自然だと申し上げました。それで挿入句のような8節から10節は、私たちに恵みを与えてくださる方が誰なのかを明らかにするような、内容です。古代の戦争で戦勝した王や将軍たちが戻ってくるとき、敗戦国の王と兵士たちを鎖でつないで連れてきて、看護する人々に略奪品を投げ渡しましたが、私たちに贈り物を与えてくださる方、キリストも永遠の勝利者であることを強調しているのです。またその方は本来天の上にいらっしゃる方、天地万物を作った創造主ですが、地の低いところまで下られて人間に なられただけでなく、さらに地の深いところ、地獄の意味ですが、そこまで下られて天よりも高く昇られた方だと力を込めています。すなわち私たちに恵みを与えてくださるイエス・キリストは全宇宙を統治される方であると強調しています。11節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。7節で、言った恵みは私たちが知っている条件なしに施してくれる愛、資格のないものに与えられた憐れみのような意味ではなく、本文では使徒、預言者、福音を伝える人、牧師と教師のような職分、職責、役割、賜物などを意味します。11節の職分、役割は教会で教えることをする人々です。最初の職分は使徒です。使徒、アポストロスは送るという意味の動詞アポステロから来ています。ところでアポステロは特別な目的のために派遣したり送る人に代わって派遣するときに使う動詞でした。そのため使徒はイエス・キリストの大使と言います。私たちもやはりこの世の中で神様の証人として送られた人という意味で、この時代の使徒です。しかし2000年前に新約聖書が記録された当時は、誰もが使徒と呼ばれることはできませんでした。イエス様がこの地にいらっしゃる間、主のお呼びを受けた十二使徒の中で、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダは自殺で自身の生を終えました。それでイエス様の昇天以降、初代教会はイスカリオテのユダに代わる使徒一人を補選しなければなりませんでしたが、その時ペテロが使徒として補選される人の資格を次のように、制限しました。使徒の働き1章21節22節です。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。使徒として補選されることができる人はイエス様が聖霊者ヨハネの洗礼の時から始まって、イエス様が天に上げられた日まで、すなわちイエス様が私たちと共に生活されていた間、交渉外の最初から最後までイエス様といつも一緒にいた人でなければならず、残っている11使徒とも一緒に同行した人でなければなりませんでした。使徒を補選した理由は復活の証人として立てるためでした。ペテロが提示したその基準によって選出された人がマティアであり、初代教会はマティアを含むイエス様の直系弟子12人だけを使徒と呼びました。そしてその後は理論上はもう使徒と呼ばれるものは出られませんでした。イエス様はすでにこの地を離れて昇天されたので、イエス様がこの地にある間、必ずイエス様と同行した人ではならないという使徒の条件をこれ以上満たすことができなかったからです。ところがイエス・キリストは4年が過ぎた後、ご自身の復活の証人にするためにもう一人の使徒を呼びました。まさにサウロ、パウロでした。マティアを選ぶ時のように使徒の一人が欠員になったからではありませんでした。12人の使徒がまだ元気に生きているのに、サウロを新しく呼んだのです。実はサウロはイエス・キリストには敵対的で、イエスの 教えに従う人は男女を問わず縛ってエルサレムに連れてくるためにダマスコに向かっていたにもかかわらず、彼を呼び寄せ神様のための器にしました。その理由は、12人の使徒の中でイエス様の言葉に従い、ユダヤとサマリアを越えて地の果てに向かい、復活の証人として進んだ人が誰もいなかったからです。新約聖書で使徒と呼ばれた人は、マティアを含むイエス様の弟子12人とパウロ、バルナバ、そしてイエス様の弟ヤコブぐらいです。2番目の職分は先んじて知るものです。預言者です。先んじて信じるもの、預言者の文字的な意味は、後で起きることを先に知り、それを前もって言う人です。ところが、彼がそういう人になれるのは、神様が彼にその内容を前もってお知らせしてくれたからです。神様の言葉を聞く人たちの立場では、神様の言葉を先に受けた人たちが預言者というのが正しいです。時間順から見るとそうです。しかし、時空を超越する神様に預言者はただ言葉を先に預けられた人です。彼らは言葉を預けられたので、その言葉を伝える人たちです。そのため、預言者という漢字もあらかじめの世ではなく、預かる世と書くことがより適切だと思われます。実は、私たちクリスチャンは世の中の人々の前では皆預言者です。なぜなら、私たちは神様の言葉を世の中の人より先に受け、先に知らされ、世の中の人々のために引き受けたからです。エペソ人への手紙2章20節ですが、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、イエス・キリストご自身がその礎石です。旧約時代の預言者たちが主に、イスラエルの民に神様、主にイスラエルの民に神様の言葉を伝えたとすれば、新約時代の預言者たちは主に教会の中で神様の言葉を伝えたものとみられます。また新約聖書で預言者たちは使徒たちと共に登場します。そのため、預言者たちは使徒たちと一緒に教会を建てていく2つの柱や車輪のような役割をしたと考えられます。新約の中の預言者はパウロの伝道の助言者であるユダとシラスが代表的です。3番目の職分は福音を伝える人です。彼らは福音がまだ伝わっていないところに行って、イエス・キリストの福音を述べ伝える人々を指します。もちろん、私たちキリスト教徒は世の中の人々に言葉と生活の行い、態度で福音を伝える人です。福音を伝える人は、新約聖書で本文の他に2箇所記録されていますが、すべて伝道者と翻訳されていました。使徒の働き21章8節です。翌日、そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入って、そこに滞在した。テモテへの手紙第2の4章5節です。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。エルサレムにある教会が、ヘブル語を使うユダヤ人のヤモメとギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメを施すことをしたが、ギリシャ語を使うユダヤの人々がその施しから除外される状況が繰り返し起きると、使徒たちが自分たちは神様の言葉を伝えることと祈ることに集中することにし、代わりに信仰と御霊が満ちた人7人を立てて施す仕事にを担当するようにしました。その時に立てられたのが、人の一人がピリポでした。彼はそのことを真実に耐え、 ステパンが殉教した後にエルサレムに激しい迫害があった時、誰よりも先に使徒たちが活動しない時にイエス様の言葉に従順に従ってサマリアに行って福音を伝え、後にイスラエルの港町カイザリアで定着し、4人の娘と共に福音を伝える人生を歩んだのです。またパウロがテモテに伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと勧めるのも、牧師として言葉の奉仕とし使えを誠実に耐えろという意味です。この3つの職分、使徒と預言者、福音を伝える人は、神様の言葉である聖書が完全に決まっていない時にあったもので、今は消えた職分役割です。4番目の職分は牧師と教師です。ここで牧師は特に羊を世話する、保護するから来た言葉です。そのため羊飼い、牧者、家畜を飼うの意味です。私が大学に入学した時、教会の伝道師が私に教会学校の教師として使えることを勧めながら、エピソビトへの手紙4章11節を見せてくれました。そしてこのように言いました。私たちの中で使徒や預言者、福音を伝えることができる人は誰もいません。そして牧師もごく少数の人だけになります。ところで教師として奉仕できることは誰もにでもできます。私たちが使える職分が聖書に出てきています。ですから教師として使えることはどれほど貴重なことでしょうか。それよりもっと重要なことはありません。もちろんその勧めを聞いたからではなく、教師として使えることをすでに心に決めていたので、進学大学に入学するまで教会学校の教師として使えていました。しかし本文でいう教師は教会学校の教師ではありません。教会学校は聖書に出ても来ず、キリスト教2000年の歴史の中で1700年以上の間ありませんでした。教会学校の制度は1780年にイギリスのジャーナリストロバート・レイクスによって初めて始められました。当時イギリスは産業革命の真っただ中で、社会は極度に混乱し、多様な種類の犯罪が起きて、名前さえつけにくい犯罪が溢れていました。ほとんどの子どもはまともに教育されておらず、工場に追いやられて仕事をしなければなりませんでした。そのような環境の中に子どもたちを犯罪から守り、信仰で立てるために始まったのが教会学校です。ですから本文の教師は教会学校の教師ではないことは間違いありません。4福音書に教師ディダスカロスがよく登場しますが、その多くはイエス様を指す言葉に使われました。つまりイエス様が僕教師でした。またいろいろな書簡に教師という言葉が出てきますが、その中でコリント人への手紙第1の12章28節でこのように言っています。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者なのです。言葉を伝える人である使徒と預言者の延長線上で教師が出てきます。そのため教師は今日の牧会者または神学者といえます。それで本文11節の牧師と教師は一つの職分と見ることもありますが、一つの職分、牧師すなわち教師と見ることがより一般的です。そのようにする強力な理由は、牧師と教師に監視がおのおのついておらず、教師の前には監視がないためでもあります。今日の本文で教師にいろいろな職分、職責、役割、賜物があるということから、私たちが心に刻んでおかなければならないことが 2つあります。1つ目は、教会にいろんな職分、職責、役割、賜物をたくさん、くださった方が主だということです。11節をもう一度お読みいたします。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。この説で最も強調される単語はご自身がです。ご自身は主キリストです。ギリシャ語の文章では主語が代名詞の時は主語を省略したりします。動詞の性、男性女性と数単数複数と時制などを見れば主語が十分にわかるからです。それでも一つの文章で主語を強調するときはその主語が代名詞でも書きました。11節にご自身がと書かれています。そのため主語をまさにキリストが、またはキリストが自らと解釈すると文章の意味がはっきりします。つまり神様が教会の制度を許可されたということです。カトリックだけではなく、プロテスタントの中でも様々な制度があります。制度が複雑な教派もあれば単純な教派もあります。さらには制度があってはならないと言ったりもします。どの制度が正しいか間違っているかよりも、またどの制度がより優越しており、また劣っているのかよりも重要なことは、その制度が十二節の言葉のように生徒を神様の言葉に従って整えるようにしているかと、キリストの体の一部として自分を立て上げているかということです。生徒を完全にし、キリストの体を立て上げる制度は正しいものということであり、そうでなければ正しくないということです。二つ目は、教会には実に多様な職分、職責、役割、賜物があるということです。今日の本文には贈り物を受け取った教会指導者の4つの役割が出ていますが、いろいろな聖書はキリスト教徒に与えられた多様な贈り物の役割について明かししています。ローマ人の手紙12章6節から8節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。コリント人への手紙第1の12章4節から11節。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、またある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの御霊を分け与えてくださるのです。教会の中にはこのように多くの賜物、職責、役割、奉仕があります。もちろんこれ以外にもはるかに多くの賜物があります。神様が私たちにおのおのにキリストの賜物の計りに従って恵み、贈り物が贈られたと言いますが、それでは私たちが受けた恵み、賜物が何なのかをどうやって分かることができますか。一時期韓国の教会で霊的な 賜物を見つける方法、賜物を開発する訓練、賜物の学校などのプログラムが流行ったことがありました。20種類ほどの賜物を並べ、その賜物の特徴や長所について話し合った後、自分が受けたと思う賜物を中心に使えるというものです。つまり、あなたが受け取った賜物が何なのか発見してください。そうすれば、あなたがどんな奉仕をしなければならないのかわかるでしょう、と要約することができます。しかし、それは自分が受け取った賜物をわかる正しい方法ではありません。それを逆にすることで、自分が計りに従って受け取った恵み、贈り物、成果感に分かることができます。どんな分野であれ、実際に使えてみないと自分がその分野をうまくやれるかどうか、またどの程度できるか分かりません。私は私たちの教会で霊性を担当する牧師、教職者として使えています。神様が私を説教者として、聖書を教える人として、教会を通じて立ててくださったのです。私が最初からこのようなことに賜物があることを分かっていたでしょうか。決してそうではありません。私ははっきりした神様の召しに従って大学を卒業した後、神学大学に1992年に入学しました。そしてその年の7月から使役を始め、卒業後は専任の教職者として仕えてきました。最初、私は自分が何が得意なのか、自分が受けた賜物が何なのかよく分かりませんでした。私は進学大学院でも自分が最下位のように思われました。今年で私が進学大学院を卒業してちょうど30年が経ちました。私がうちの教会に来て15年以上教職者を招く面接をしました。私が面接をするたびに考えたりします。30年前に戻り、私が100周年記念教会に履歴書を出して面接を受けることになった時、あなたが好きで得意なことは何ですかと面接官に聞かれたら、特に答えることがないと思います。おそらく私は聖書を読むのが好きで、信者たちとうまくやっていますと答えると思います。そうすれば、私は間違いなく面接で落ちるでしょう。私が専任の教職を教育として始めました。その時、規則的にしたことの一つが、水曜聖書勉強の教案をタイプすることでした。主任教職者、E.J. チョル牧師先生でしたが、A4 用紙に、A4 用紙にペンで書いた教案を火曜日の朝に下されば、私がそれをタイプ、そうしながら聖書勉強の教案を作成する感覚ができました。専任の教職をしながら、教会学校の高等部、少年部、幼年部のうち一つの部署と大学青年部の二つの部署を引き受けながら、数年間にわたり手術に異なる内容の説教を2回ずつしました。それだけでなく、平日に信徒たちと聖書の勉強と黙想などを1科目ずつ専任の教職期間中、ずっとしました。2001年から2007年までの6年間スイスの宣教師として派遣され、ジュネーブの韓国人教会で使いましたが、1週間の中で曜日はちょうど、2つ、手術と水曜日だけがあるような感じでした。 目が覚めたら主日で、目が覚めたら水曜日でした。そんな過程を経て今日私がここに立っています。もちろん私が説教を上手に伝えたり聖書を上手に教えていると思ったことは一度もありません。もっとうまく伝えられなくて、いつも心理的に抑えられています。このような使いの過程を通じて神様が私に与えた恵み、賜物が何なのかだんだんはっきり分かるようになりました。神様が私たち皆に計りに従って恵みをくださいました。それが何かを確認する方法と、それにきちんと反応する方法は、私たちに与えられた役割と奉仕にまず従うことです。私たちが従順に従っていくと、私たちに計りに従って与えてくれた恵みが何なのか、ますますはっきりと確認していくことになるでしょう。私たち皆、神様が私たちおのおのに計りに従ってくださった恵みを受け入れ、その恵みをより一層しっかりと耐えるために、私たちの人生の場で私たちに与えられた役割を忠実に耐え、神様に取られたことを捕まえようと駆けつけましょう。また神様の言葉に従い、心を尽くして言葉を成し遂げていく人生を歩みましょう。するとタラントの例えで5タラントと2タラントをもらった人が聞いたその話が、まさに私たちが聞く話になるでしょう。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お祈りいたしましょう。父なる神様、主人が遠い旅に出てしもべたちにタラントを預けました。それは主人が施した一方的な恵みでした。しかし彼らがどのような結果を残したかは、彼らそれぞれがどのような生活をしたかによって異なりました。主人に褒められる人もいましたが、叱られる人もいました。私たちがこの世で人生を終えて主の前に立つことになった時、私たちに計りに従って恵みをくださった主に褒められる人々になるようにしてください。私たちが、年ほど生きてきましたが、私たちには不足と弱さ、愚かさと物足りなさが本当に多いです。それでも私たちを信じて待ってくださってありがとうございます。私たちの人生の結果は、私たちに計りに従ってくださった恵みに対する私たちの応答と人生にあることを記憶するようにしてください。神様から計りに従って恵みを与えてられた人らしく、私たちに与えられた人生の場で主が捉えてくださったのを得るように求めるものとならせてください。家庭、会社、教会、世の中で神様の摂理と通路として生きながら、神様の言葉に従って歩んでいくようにしてくださることをお願いします。そして私たちがこの世で最後の息を吐いて、これ以上吸うことができないとき、また私たちの脳がこれ以上動かないとき、私たちが立つことになる主の前で良いし忠実なしもべだと褒められるようにしてください。イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。